2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いします。お相手を務めます、私は土屋純子です。さあ、山岸さん、それでは早速今回のテーマ教えてください。
はい、今回はスポーツ選手のキャリアを考える4回目で、
はい、
フェンシングについてお話しします。
ああ、フェンシング、先日のオリンピックはすごく良かったですよね。
そう、フェンシングって私もね、全然自分ではやる機会も見る機会も直接はなかなかないんですよね。ただ最近オリンピックで結構メダル取るようになってきたじゃないですか。
いや、本当そうですよね。
特にパリオリンピックは5個もメダル取ったんですよね。
大活躍でした。
そうそう。で、ちょっと歴史をなんか紐解くとですね、はい、初めて日本人がフェンシングでメダル取ったのは2008年の北京オリンピックで、太田裕樹選手っていうのが銀メダルを取って、これがもう初めてなんですよね。
すごい選手ですね。
そうそう。で、太田裕樹選手がフルーレっていうので個人で銀を2008年に取って、で、その後2012年は、その太田選手含む、ロンドンオリンピック、2012年のロンドンでは、フルーレの団体で銀メダルを取りましたと。太田選手含めて。で、2016年はメダル取れなくて、21年、まあ、20年が21年になっちゃった東京オリンピックですよね。そこで、男子の、今度違う競技のエペっていうのの団体で金メダルを取りましたと。
そうだった。
で、この時に、だ初めてね、太田選手個人の天才がたまたまいたんじゃなくて、まあ、団体の金メダルってやっぱり一人じゃ勝てないし、太田さんもいない別の競技なんで、すごいんだなっていうのが2021年ですね。で、最近の2024年のパリオリンピックではすごくて、金メダル2つ、銀メダル1つ、銅メダル2つ
い
で、
や、すごい。
すごいんですよね。で、しかも団体が多いんですよ。男子のエペの団体金メダル、あとフルーレ団体金メダル、で、エペの団体銀メダル、女子のフルーレ団体銅メダルみたいなね。で、団体に強いって感じで、で、やっぱりね、それはやっぱり素晴らしくて、やっぱり全体のレベルがすごく上がってるんだと思うんですよね。
そうです
で、
ね。
キャリアの視点で言うとですね、このフェンシングの団体は、キャリア支援っていう意味で、アスリートフューチャーファーストっていう取り組みをしてるんですね。で、これが非常にユニークで、他の、まあ、団体にもすごく参考になる取り組みだと思っています。で、私自身何回かね、申し上げているように、その、スポーツ庁が主催をしている、その、アスリートキャリア支援の、こう、勉強会、資格を取って勉強会に出ている中で、この、フェンシングの方も何度も話をしてくれているので、直接この話を聞いてるんですけれども、やっぱりね、フェンシングって、所詮はマイナー競技なんですよ。
ああ、そうですかね。
そう。でね、競技人口で言うとね、7000人しかいないらしいんですよ。
そう
日
なんで
本。
すね。
結局ね、7000人も競技人口がいない。こういう競技人口って意味ではね、どういうふうに数えるかはあるんですけど、まあいろんな統計で、例えば野球だと70万人いるわけ。
わ、全然違いますね。
100倍ですよね。だから試合に出てガチでやる人で70万人とかいて、で、バスケでね、55万人。私がやってるソフトテニスもね、これは連盟に登録している人で、試合出てる人で、34万人いるんですよ。
すごい。
でね、それに比べると、7000人ってめちゃくちゃ小さい団体なわけです。
いや、本当少ないって感じますね。
そう。で、そこで、で、一方で、フェンシングってヨーロッパではすごい人気競技なので、
みたいですね。
まあ、貴族のね、昔から、まあ、日本でいう剣道みたいなもんですからね。
そういうことですよね。
そう。剣道ってね、ちなみに日本ではすごい競技人口は多いらしいですよ。
やっぱそうなんですか。
学校でやってるしね、おまわりさんが全員やってるから。
そうですよね。
警察官がね、全員ね、競技人口に入ってるので、剣道って実はね、すごい人口多いんですよ、競技。で、まあ、フェンシングもね、ヨーロッパのでは、 まあそういうスポーツなので、軍隊なんかでは必ずやるだろうし、で、その中でね、日本人が、背も小さくて、ね、腕も短いのに、
や、そう
同
です
じ
よ
よう
ね。
な、そう、あれ腕短いと絶対損だと思うんです
絶
よ、あ
対
れ。
不利ですよね。
そう。だけどね、そんなメダル取れるってすごいなと思っているわけです。で、今日はこの競技そのものについては、私も全然素人なんですけれども、そのキャリア開発っていう視点での、このアスリートフューチャーファーストっていう取り組みが素晴らしいので、そのお話をしたいと思います。で、この取り組みはですね、先ほど名前が出た太田雄貴さんが、まあ、初めて五輪、オリンピックでメダル取ったわけですよね。で、その後実は、フェンシング協会の会長もね、30歳ちょいぐらいでなってるんですよ。で、この方はやっぱりすごいリーダーシップのある人で、日本に東京オリンピック誘致するときの誘致委員会にも手を挙げて、アスリート代表で英語でプレゼンしてましたよね。
すごい。
そう、そういうね、リーダーシップがある方なんですよ。で、その方の現役時代の経験を、反映してっていうかね、反省して、このアスリートフューチャーファーストっていう、まあ言い方が、こう、今ベースになってると言われてます。これ何かっていうとね、太田選手は、もともと子供の頃からフェンシングやってて、まあ強くて、オリンピックでメダルを取ったら、世の中変わるぞって言われて育ったらしいんですよ。要するに、オリンピックでメダルを取ったら、その後、仕事でもね、こう、みんなか、皆さんからの見え方もね、何もかもバラ色に変わるってね、思ってたらしいんですよ。で、しかしこれね、本人の言い方ってですけど、実際自分銀メダル取ったけどね、何にも変わらなかったんです。
そうなんですか。
結局ね、メダル取って直後は何回かテレビに出て、呼ばれて、テレビに出て喋ったけど、実際自分の仕事がね、じゃあなんかすごく収入が増えるとかね、なんかこう、なんかすごく世の中が変わることはね、全くなかったっていうのがね、彼自身気づいたんですって。結局アマチュアスポーツでね、いくら頑張ってオリンピックでメダル取っても、それだけではね、何もこう、少なくとも経済面は変わらないっていうことが分かったらしいんですよ。で、それはすごく問題意識を持って、そこからその太田さんは、勝利至上主義からの脱却っていうのをね、ビジョンにしたんです。このフェンシング協会の会長として。で、その時にですね、ちょうどこう、太田選手の片腕としてね、事務局長をやってくれたのが、この宮脇信介さんっていう方で、ちょうどね、その太田さんが頼んだらしいんですよ。で、太田さんはもう顔としては、会長やれるけど、やっぱり社会人経験も浅いし、ないし、まだ30ちょいなので、なんかね、すごくビジネス経験が豊かな、で、こういろんなことを考えてくれる方を、自分が知ってる中で頼んだらしいんですよ。その方がね、宮脇信介さんって、当時、銀行にお勤めで、まあ、この方ね、すごい優秀な人で、自分はフェンシング全然やってないんだけれども、お嬢さんがね、やってて、で、結構お嬢さんもオリンピックに出る候補選手ぐらいまで行ってたんですって。で、まあ、たまたまその保護者の会みたいなやつで、その太田選手が多分話したことがあったんでしょうね。で、この宮脇さんに、事務局長になってくださいって、しかもね、事務局長ってね、ボランティアでただなんですよ。
そうなんですか。
そう。これはね、多くのアマチュア競技ってみんなそんなもんで、例えばね、私も日本ソフトテニス連盟って、まあ同じような日本の連盟入ってますけど、基本は全部、ボランティアです。いろんなミーティングとか行きますけど、交通費は出ることは、まあ、交通費は出ますけども、それ以外のね、日当とかも出てももう本当お弁当代ぐらい。で、事務局長とか、その職員でフルタイムでやってる人でも、めちゃくちゃ安いんですよ。で、多分ね、フェンシング協会は、ほとんどタダだったみたいですね。事務局長。なので、この人は、外資系の金融機関で、もともとの多分蓄えもあったのかもしれないし、この時にね、フリーになって、なんか週2、3日だけ働く契約にね、変えたらしいんですよ。で、週2、3日は、その金融機関で働いて、週2、3日、このボランティアで事務局長をやるっていう、そういうね、立派な人がいてくれたんです。この人はね、まあ、非常に、 東大の経済学部を出て、
え
海外の、経営学のスクールも出て、
え。はい。
まあ、いわゆる、まあ、一流のビジネスパーソンだったわけです。
い
で、
やー、
その
本当
人
に優秀
が、
な方なんですね。
その人がね、まあ、一肌脱ごうって言って、太田さんと一緒にやったのがこのプロジェクトです。で、実はね、その宮脇さんの著書があるので、もし興味がある方は、チームイノベーションっていう本が2021年に出ていて、これはいろんな、競技団体の関係の方には私お勧めしています。宮脇信介さんのチームイノベーションっていう本が、この今日はキャリアの部分だけ話しますけども、いろんなこうお金集めのこととかね、競技団体のガバナンスとか統治の話とか、あと、マーケティング的なお金集めるとこの、広報的なところとかも、すごくね、いろいろ参考になると思います。で、今日はその中で、キャリア関係だけお話ししますね。はい。で、このアスリートフューチャーファーストっていうのは、フューチャー、将来ですよね。で、要するに、アスリートファーストっていうのはよく言うわけですよ。だから、アスリートファーストっていうのは、まあ、選手中心に何でも考える。まあ、それは最近よく言われるんだけど、アスリートフューチャーってのは、アスリートの将来を中心に考えるっていうビジョンなんですね。で、何を言ってるかっていうと、単に現役選手として成果を出すだけじゃなくて、引退後の人生を見据えた選手の育成支援をやっていきましょう。だから、今までのアスリートファーストの考えだと、選手時代に最良のパフォーマンスを発揮する環境づくりっていうだけなんだけど、プラスそれをさらに進めて、将来にわたる長期的な人生設計を支援する。これはね、アスリートフューチャーファーストです。うん。で、現役時代の目標だけじゃなくて、その先人生における成功とか、社会への貢献っていうのも重要な目標だよっていうのも、まあ、意識づけですよね。うん。これは前にご紹介した帝京大学の、ラグビー部の岩田監督が、ね、ラグビーでのゴールと、35歳の時のゴールを考えましょうっていうのと、まあ、似てますよね。で、実際ですね、フェンシングっていう競技の特性として、現役がね、結構長くまでやれるらしいんですよ。
ああ、確かにそうですね。
うん、前回ご紹介した J リーグは平均引退年齢が26歳
そうでしたね。
なんですよね。やっぱサッカー走り回る競技なんで、うん、まあ平均26歳で引退。だ極端に言えばね、26歳だったらまたそこから大学に行き直してもいいんだとは思うんですよ。
本当そうですね。
ただまあそのための勉強をしてないとダメだけどね。入れないですけど、そのための勉強はしてれば、まあ26っていろいろやり始められるじゃないですか。でね、33歳ぐらいまでフェンシングできちゃうらしいんですよ。そうするとね、その終わった後で、そっから次考えるんじゃね、あまりにも遅いんですよ。
そうですね。ちょっと厳
うん。
しいですよね。
そう、もうすでに結婚して家庭がある人も多いしね。で、世界の流れは、やっぱりね、こう、そのデュアルキャリアとか、そのアスリートフューチャーファーストみたいな考え方になってきていて、さらに言うとね、このフェンシング協会で言ってるのは、もっと社会に発信しましょうってことを言ってますね。うん。で、世界の流れでは、アスリートに社会を牽引する役割を期待していると言われても。要するに、若者に対しての社会の中での良いお手本ですよね。で、そこに、やっぱりなっていくのが、それぞれのスポーツの価値を高めるっていうふうに言われてるんですよ。で、有名な例は、この宮脇さんの講演でもおっしゃってたんですけど、本にも出てるんですけど、例えば、テニスの大坂なおみさん、いいじゃないですか。で、大坂なおみさんは、まあ、日本人と黒人のハーフなので、まあ、アメリカで黒人がね、なんかこう、まあ、あれは問題が起こった時に、黒人も、大事にしようっていう運動が出て、それを、当時コロナだったんで、マスクに、標語を書いて、試合に出たんです
あ
よ
りまし
ね。
たね。
うん。で、それは選手としてすごくリスクも取るんだけれども、やっぱりその大坂なおみさんのこう、選手としての価値も高めている。で、当然ね、アンチも多くなるんですよ。
そうですよね。
うん。アンチも多くなるけど、ファンも増えると。で、少なくともそのトップ選手の責任として、社会にこう自分の意見を発信していくっていうのが、これね、面白いのはね、日本ではやっぱりね、アンチの方が多いんですよね、メディアなんかも。でもアメリカの社会では発信をして、 行くっていうのはやっぱりそっちの方向ではありますよね。うん。で、いずれにしてもね、そういう話を、まあ、宮脇さんは非常に意識されてました。で、やっぱり、フェンシングはヨーロッパのスポーツなんでしょうね。
そう
だ
です
から、
よね。
ヨーロッパではそういう価値観が普通なんだと思うんですよ。多様性を大事にするとか、こう、自分自身のこう、意見を正しく言う。で、アスリートは尊敬される、こう、存在になっていくみたいなね、社会。やっぱりフェンシングって騎士道なんでね。だからやっぱりその、なんていうのかな。やっぱりお金持ちのスポーツなんだとは思うんですよね。だから、ね、昔からそのヨーロッパって、騎士、偉い貴族は、やっぱりその社会を、まあ、引っ張っていく責任もあるわけです。で、率先して戦うわけですよ。うん、だからそういう、まあ、ベースの考え方がある競技なのかなっていうふうに私は思いました。で、具体的にこう、今フェンシング協会がやってることで、面白いのは、わかりやすいのはね、全員英語を勉強させられるんだそうです。
そうなんですね。
うん。結局ね、日本代表チームのコーチはね、ヨーロッパ人を呼んできてるんですよ。まあ、ヨーロッパの選手、コーチとね、会話できないとね、話にならないと。
そうですよね。
そう。で、海外遠征も多いので、自分でね、試合中になんか疑問があったら、判定に疑問があったらね、審判に文句言えないといけないらしいんですよ。そうするとね、審判に質問とか文句言えないとね、自分が損するらしいんですね、この競技。で、要はね、やったことは日本代表クラスのチームの全員にね、英語のテストを必須にしたんですって。
すごい。
この G-TEC ってね、で、ベネッセがやってるらしいんですけど、ベネッセが協力して、その G-TEC の受験と、ウェブでの英会話ですね。オンライン英会話。これを必須にして、ある点数じゃないと、日本代表で、海外遠征連れてかないってもう言い切ったんですって。それは必死でやりますよね。
いや、本当そうですよね。
ああ、だからね、必死で、もうね、それはやりますよって感じで、だから、もうあるレベルの最低限の英会話は、全員できないと日本代表入れませんと。で、これはね、試合においてもそうなんだけれども、これね、やっぱ親心でもあって、現役時代に英語力をね、無理やりでも身につけたらね、その引退した後の選択肢も広げられるわけですよ。
そうですね。
うん。結局、英語できると、いろんな仕事への可能性ができるのね。だこれはやっぱり一つ目の面白い活動。で、もう一つは、選手自身がスポンサー企業をね、探す活動をしてるんです。
すごいですね。
結局ね、小さい団体なんで、誰かがね、スポンサー取ってくるとかもできないし、もともとね、マイナー競技なんで、大きいお金を取ってくるって難しいんだと思うんですけど、選手個人がすごいですよ。自分でね、セールシートっていうのを作って、で、いろんな会社の社長にアポ取りをしてプレゼンテーションをして、自分でロゴを契約してもらうそうです。スポンサーを。
すごい。
で、これもね、だからもう、選手として、スポンサーがこのいろんな、こう、ユニフォームにロゴがつくのを、まあ実際経済的に助かるわけだし、これね、やっぱり将来にもつながるわけですよ。実際営業活動を自分でやってみるわけだから。
そうですよね。
うん。で、本気でやるじゃないですか、自分のためだ
ね、
か
必死ですよね。
ら。うん。で、だからね、フェンシングの選手は、みんなロゴにね、いっぱいついてますね、ユニフで、やっぱりこういう取り組みをね、今日は、キャリアの視点で、英語の勉強とそのスポンサー探しが、将来のね、役に立つっていうことで、まあ、お話しましたけれども、他にもこのお金は、まあ、団体としてね、強くして取り組み、いろいろしていて、まあ、ご興味ある方は、その先ほどのチームイノベーションっていう宮脇さんの本をご覧になるといいと思います。で、今日は、以上とします。はい。
はい、ありがとうございます。ということで、4回シリーズでお伝えしてきましたスポーツ選手のキャリアを考える。今回はフェンシングはなぜ強くなったのかでお話を聞かせていただきました。山岸さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。